皆さんこんばんは。ナイスウェーブ奈良先端科学技術大学院大学ラジオメッセージの時間です。番組ナビゲーターは私サイエンスライターの森山和道です。よろしくお願いします。この番組では奈良先端大の情報科学研究科の教授をゲストにお迎えして研究の背景や動機について熱く語っていただきます。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。ゲストは情報科学研究科の、情報基盤システム学研究室の藤川和人先生です。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず一番最初になるんですけれども、どんなビジョンでどんな研究を今やってらっしゃるのか教えていただいていいですか。
今はですね、私自身は総合情報基盤センターというところも兼任しておりまして、はい、それは奈良先端全体の、情報基盤、まあ、言ってみるとネットワークコンピューターの基盤を整備する部署なんですけども、そこで、今クラウドとかって巷で言われてる言葉があると思いますけれども、はい、単純に言うと奈良先端大の中だけでクラウドを作るとか、
はい、
っていうことで、いかに、今節電節電と言われてますけど、電力を少なくして最大のコンピューターパフォーマンスを出せるかって言ったようなことを着目してたりとか、それから電子書籍とかって言われてるんですけども、電子図書館システムっていうのをずっと私奈良センター着任してもう、今年10年目入るんですけども、着任以来やってまして、でその波に乗って電子図書館システムを作り上げていくということです。でただ単純に電子図書館って言っても電子媒体で読めるっていうんではなくて、まあ、Amazon とかいろんなところでショッピングをしたら、あなたはこんなものにも興味がありませんかって推薦がありますよね。はいはい、でそれをですね、その人の研究のニーズに応じて推薦をするっていったことをやってきております。
例えばあなたはこの論文を読んでいるからこの論文にも興味があるのではないですかとか、そういうことですか。
まあ、単純に言うとそういうことですね。はい、
その電力を削減するコンピューティングの話からお伺いしてもいいですか。
はい、
単純に考えて電力を落としちゃうとパフォーマンス落ちると思うんですけども、
はい、
実際にはどうやってそれをパフォーマンスを落とさずに実現するんですか。
単純に言うと全て使われてる場合はもう絶対無理ですよ、
はい、
なのでかといって全てが使われてるということではないんですよ。
はい、
ピークを予想してピークに合うようにシステムっていうのは組まれてることが多いんですけど、実際にはその5割だったり6割しか使われてないってなったら、その5割6割をどちらの計算機コンピューターで計算すると電力的にいいかとかっていうようなことを考えたりしてですね、で奈良センターにはいくつかの研究室がありますが、それぞれの研究室が持ってるコンピューターをバラバラに使っちゃうと効率が悪いってなったら、どっか一箇所に固めて運用しましょう。でもやはり優先度とかいろいろあったりするんで、早く処理を済ませたいとかっていったものがあったら、その人は優先的に使わせるっていうことが必要になってくるので、そのバランスっていうのをどう見極めるかっていうのが重要なんですね。なかなか難しいことなんですけども、で目標は何かっていうと、電力を落とすことが目標なのか、それとも、はい、早くその研究者にとっての結果を得られることが目標なのか、そのバランスを見極めながらやるっていうことが重要だと。
そのバランスを見極めるのは誰がやるんですか。システムが自動的にやるんですか。
っていうことを目指してるんです。はい、
しかしそれはかなり難しそうですね。
難しそうです。でも今クラウドとかって言ってる人たちはそういうことを考えてやってます。できるだけ電力消費を落としながらっていうか、上げずに最大限のパフォーマンス出すにはどうしたらいいかということを考えてやってます。
やはりクラウドになってくるとかなり電力問題が、逆に言えばもう大きな問題になってきているということですか。
そうですね。
なるほど。
電力、まあ一つの問題であると、
はい、
それだけではないですけども、はい、いろいろ他にもデータのセキュリティだとかっていうことも考えられますし、クラウドってなると 他の計算機を使って自分の処理をお願いするってことになりますんで、そのデータが他の人に見られるかもしれない、
うん、
って言ったらそこでセキュリティが問題になるっていうことを。
電子図書館の方はどうですか、もう一つの研究テーマの。
はい、
あの先ほどその論文のリコメンドの話はお伺いしましたけども、他にもいろいろ仕込めることあるかと思いますが、
はい、
研究ではどういうものを。
今でしたらね、おそらく電子書籍の流通って言ったことですね、はい、あの何かっていうと、単純に本を貸し出ししますって言った時に複製できないようにするとかっていうセキュリティの問題、あのだから借りました返却しますっていうのを電子的にどうするかっていうことですね。で、
はい、
買いましたって言ったらその人が買ったっていう証明をどういうふうにするか、
はい、
とかっていう流通問題っていうのも あるかと思います、
はい、
その単純に図書館だけでなくて電子書籍 の流通っていう広いあの問題にはなるとは思うんですが、
はい
はい、
先生たちご自身はどういうモデルを目指してらっしゃるんですか、その貸し借りに関しては。
貸し借りに関しては、うん、やはりあの今日本の公共図書館がその電子図書館というか電子書籍を貸し出さない理由の一つに、著作権の問題が非常に大きいということで、はい、あの誰でもコピーできちゃうとか、あの複数人、同時に貸し出せちゃう、っていうこと。今だったら本は一冊あれば一人のしか人しか借りれませんね、
はい、
電子媒体だったら基本的には無数の人が借りれません、
はい、
そしたらあの著者としては著作権料とかの問題であの本が売れなくなるっていう問題が大きくなるんで、
はい、
でそこでやっぱり、電子書籍一冊分っていう考え方があったら一冊しか貸さないにはようにするためにはどうするかとかっていった、まあ、あの従来の、本の貸し出しとそれから、電子ならではの便利さを、うん、どう共存させるかっていうところがテーマだと思ってます、
は
い、
例えば最近だと、みんなでアンダーラインを引いたところを共有するといったようなことも電子書籍のサービスで行われていると思うんですけども、はいはいはい、ああいったこととかも先生方のご研究テーマに入ってらっしゃるんですか。
そうですね、個人的に自分がアンダーライン入れるっていうことをしますよね、うん、で本返しました、でもまたその本借りましたって言った時に同じとこがアンダーライン見られるようにしたいですし、うんうん、それからあの他の人と共有グループっていう概念で友達同士で本を読み合った時にここ面白いよってメモをつけてあげて渡してあげるとかっていうことができれば面白いなというふうに思ってます、うんうん、だから単純に推薦よりかは多分その本を介してコミュニケーションを発展させるっていうような枠組みを作れたらいいなと思ってます。だから、うん、学校で言うと勉強するときにやっぱりアンダーライン引いてるところを他人のが見たいとかですねあると思いますし、他の人がわからない単語を引いてたり、あ英語の本文章だとね、そしたら他の人がもう引いてくれてるんだったらもう自分は引かなくていいような感じになるとかですね、まあ、そういううまい情報共有基盤ができればいいなというふうに考えております、
うんうん、人によってまあ本読んでても使用量入れるところは全然違いますもんね、はい、興味を持つところとか、はい、それに応じてリコメンドしてくれるようなシステムができるといいですね。
はい、
うん、他にはどんなご研究やってらっしゃるんですか。
ちょっと研究じゃない方向でもよろしいですかね、はい、教育プログラムっていうのをこう我々のところは重視してて、セキュリティの教育とかソフトウェアの教育とかそれからロボットの教育っていうものを奈良センターでずっとやってきてて、でそれを統合していろんなスキルを身につけた学生を養成しようというふうなことを今やってます、うん、
じゃあその教育の話をちょっと後半でお伺いしたいと思います。
はい、
セキュリティやロボティクスの教育もやってらっしゃるということですけども、はい、具体的にはどんな教育プログラムなんですか。
ですね、教育プログラム自身はですね、座学で1年間やる授業と、はい、それから、演習を集中的に合宿っていう形式で1箇所に集めて、 まあ、20人ぐらいを想定してるんですけども、20人を、5つ4つぐらいのグループに分けて、グループで1つのものを作り上げるとか、何か問題に対処していくっていうようなことをやります。でロボットを作るって考えた場合に制御するソフトウェアが必要ですし、それから、そのロボットのデータを保護するためのセキュリティとかって言ったことも必要なので、はい、それを融合したものを作るっていうことですね。でそれぞれのスペシャリストが集まってきて一つのものを作り上げるような、ものを最後に合宿としてやるといった形ですね。でそれぞれの分野のことは座学で基礎知識は身につけていただくというイメージですね。
じゃあ学内でやるロボコンみたいな感じなんですか？
そうですね、これ自身は正確にはですね来年度から用意されるものなんですが、はい、それぞれロボット、ソフトウェア、それからセキュリティは独立して今まで我々3つの教育プログラムやってきてるんですね。それぞれ社会的には評価されてまして、でそれを融合したものができればもう少し面白い教育ができるんじゃないかっていうふうに考えまして、そういうプログラムをやり始めてます。で今年は準備期間なんですね。で今そういうカリキュラムを考えているところです。ただ経験上合宿をするとですね、学生同士のコミュニケーション能力が異常に高まる、異常っていう言葉があれですけども、コミュニケーションの能力が高まります。で自発的に発言するようにもなります。っていうのでそういうところの教育効果を狙いたい。
それは大学院生
を
対象にしたら、大学院生対象でそういう合宿でもうがっちりやるっていう、まあ、しかもロボットを作ったりするのはなかなかあんまりないんじゃないかなと思いますけども、
と思います、はいはい。
どうしてそういうプログラムを企画されたんですか？
これはもともと先ほど申し上げましたように、はい、3つソフトウェア、セキュリティ、ロボットがあってそれぞれが成功してて、でこの次の発展って何かなと。
あ、なるほど。より上を目指した場合は合宿がいいんじゃないか、
はい、合宿はもともとやってたんですよ。
合宿はもともとあった、
はい、合宿はもともとやってたんですけど、 それぞれ独立にやるよりかは社会に出て通用する人間ということを考えると、ある一つのことよりも多面的に物事を見る人材っていう方がより応用能力が高いだろうというふうに考えまして、その3つを融合させて、やってます。で合宿はもともとやってたので、非常にコミュニケーション能力が高くなるっていうことが分かってたんですね。あとがその人たちの相乗効果でそれぞれのスキルが多分その人が一人でやるよりも絶対上がっていくっていうのが見えてきたので、合宿はもうこれはやるべきだっていうことです。大体まあ1週間ぐらいですかね、3泊4日とか、4泊5日とかぐらいでやる合宿を一セットにして、それをいくつかしてみるっていうことを考えてます。
なるほど。先生ご自身はどういった道筋でこの今研究者の道に入られたんですか？
私自身は、はい、大阪大学を出まして、はい、でその時にちょうどマルチメディアっていう言葉が流行った時期ですね。はいはいはい。でそのマルチメディアをやり始める時に他に研究者がそんなにいなかったんですね、マルチメディアって。でこれは面白いことができるかもしれない。でたまたま恵まれてまして、その研究室にマルチメディアをやらせてくれる環境があったんですね。
マルチメディアをやる環境、
だからですね、今では想像がつかないかもしれないですけども、はい、コンピューターでテレビの画像を出すなんて全然無理だったんです、はい、もう25年ぐらい前ですけどね、うん、でそういった時代に、約1000万ぐらいかかったわけです、当時だと。そういうシステムをでたまたまそのシステムを研究室で使うことができたんですね、うんうん、でそれは朝日放送、テレビ局の朝日放送の方と共同研究をやってる先生がおられて、でそれでそういうシステムを使うことができて、でその面白さに惹かれて、マルチメディアっていうテーマをやり始めたんですね。で実際には何をするかというと、ネットワーク、今でこそ YouTube だとかでビデオ転送ができるなんていうのは当たり前になってきてますけども、当時のインターネット環境ではもう到底今のテレビ画質で、データを転送するなんて無理だったんで、それをいかに遅れずに転送するかっていうことを考えるっていうことからやり始めてきました。
先生方は今それを 4K で今やってらっしゃると思うんですか、
はいはいはい、そうですね。
4K というのはちなみにどういう技術なのかちょっと教えていただきますか。
4K というのは単純にハイビジョンの画像の4倍ですね、はい、の画質であるっていうことですね。でただその画質が良くなるとデータ量も増えますから何らかのネットワーク障害とか途中ネットワークが混んできたりするとデータが落ちるっていった時にどう制御するのかっていうことですね。
それを今先生方研究してやってらっしゃるんですか。
あ、そうですね。
最近はなんか 4K よりさらに上とかも
8K とか 16K とかって言われてます。ただそれを流すためのネットワークっていうのはちょっと今だと、ほとんど専用のネットワークになってしまうので、うん、一般のネットワーク、インターネットっていうものに流すっていうことは非常に難しいと思います、うん、だから実用的な部分で言うと 4K が限界かなと思います。ただ 4K は当然家庭なんかには到底無理ですけども、それは何をするかっていうと、映画館にですね、実際には映画を配信するのに、蓄積せずにどこからか転送するとかっていうようなことが考えられるかなと。
デジタルシネマ、
ね、あ、そうですね、はい、
うん、あ、それは将来的にもやっぱり 4K というのは家庭で使うのはあんまり考えていない。
将来的には使われると思います。
将来的にはやっぱ使う、
はい、
先ほどの話でも25年前は最先端だったものが、
はい、
今はもう、まあ、当たり前のように、
当たり前のように、はい、
そこら辺の電気屋さんに行って、はい、ちょっとお金を出したらすぐできるようになりましたね、はいはい、で多分今そう最先端で先生方がやってらっしゃる研究もじゃあ25年後ぐらいには当たり前になるという
可能性は高いでしょうね、うん、
じゃあこれから入る学生さんたちはそういう逆にビジョンを持っていかないといけないですね。
そうですね、
25年後ぐらい。
逆に言うと私自身25年後にこの世界が来るなんて分かってなかったですから、
あ、
逆に言うとですね、インターネットがこんなに世の中に入るなんていうことは想像もしてなかったです。
先生もですか。
はい、ですね、本当に研究者だけのネットワークで終わるだろうと思ってたんですね。ところがこんなに世の中に浸透するとは思いませんでした、ね、
じゃあこれからどうなるかは逆にどう全然わからない。
いや、わからないとは思わないですが、やはり人間が便利だって思うものは発展するっていうことかなというふうに思いましたので、こう世の中の流れを見ると、で 4K ってあすごいなって思ってるものがそのうち当たり前になるっていう時代は当然来るだろうと。でただ、何が流行るかとか何が採用されるかっていうのはその時の社会情勢によって変わると思いますので、はい、だから一概には言えませんけど、まあでもこのままいくと、家でもデジタルシネマを見ましょうっていう環境は普通に来るんだろうなと、
うんうん、そういう社会情勢とかは研究の流れにやっぱり影響を与えるものですか、それとも研究は研究としてその社会の流れとは独立にあるべきものですか。
研究は私個人の意見としては研究は社会の情勢とは独立してあるべきものだと思います、
うん、基礎研究は基礎研究
です、はい、
学生さんたちにはどういう学生さんに入ってきてもらいたいというお考えですか、先生方の研究室に。
うん、単純に言うと、自分の意見をはっきり言える人ですね。単純にコミュニケーション能力が高い人。
コミュニケーション能力、
はい、技術のスキルとかそういうのはあまり求めないですね。
あ、そうなんですか、
はい、
それはどうしてですか。
いや、会話してると相手の様子が分かりますけども、会話できないと相手の様子わからないですよね。だから技術能力が高くても勝手になんていうんですかね、本来行ってほしいところに行ってくれない場合がありますよね、技術能力が高くても。で会話できるとそのうまくその学生さんの意見を聞いてこちらがその研究として正しい方向に導くことができると思うんですね、
うんうんうんうん、
でもそのコミュニケーション能力がないとそういう方向に導けないと。
ああ、コミュニケーション能力があれば技術であればここが足らないよと先生の方からアドバイスができると
。できると思います。
なるほど。そもそもそれがわからないとダメだと。
はい、あとだから論理的考え方ができる人ですよね。
論理的、
はい、だから単純な 言い方をすると、そうですね、高校入学の数学ぐらいができるぐらいの論理的な人で十分だと思ってます。
でも大学院に入る人向け
あ、ね、でもその分野としてはインターネットはそんなに数学がいるかっていうとそうでもない部分も多いので、だから論理的に思考ができるかどうかですね。
そういうものですか。
はい、いや、それは研究室によると思いますけど。
先生、最後にですね、今後どんなご研究をやっていきたいとお考えなのかお伺いしてもいいですか。
はい、今のままでいくと、はい、電子図書館の、先ほどの個人化って言った時に、アンダーライン引いたらもう一回アンダーライン見える、それが共有できる基盤っていうのを作る。これはまだまだ全然完成してないものなので、これを充実させていきたいなというふうに考えています、うん、それが学外であろうが学内であろうが同じように使える環境を提供したいなと、うん、それが一般の書籍でもできるようになればいいなと思っています。
もう少し長いレンジだとどうですか。10年なり
10年っていうと、やはり映像系ですかね、 4K の次の 8K、16K とかっていうところをでの転送技術ですね、
遅延なくスムーズに、
はい、やはりそれが全てインターネットに乗るってなるとどうしてもこう競合が起こりますから、その競合を見極めながらそれぞれのニーズに応じた映像を提供するっていうところを目指していきたいですね。
すいません、今のはどういう意味ですか。ニーズに応じた映像を
それはみんながみんなね、多分リアルタイムに見たいっていうとは思わないんですよ、はい、ちょっと遅れてもいいとかね、はあ、だから録画しといて後から見るっていう感覚があると思うんですけど、それが5分ぐらい遅れても構わないよっていう人もいるし、いや、もう僕はあと10分で家を出るから10分で終わらせてくれとかっていうぶっちゃけた言い方をするとこういうことなんですが、じゃあその場合は画質を落としてもいいよって言われるかもしれないと、画質も落としてもいいから10分で見たいんだよっていう、それに応じてどういう情報を提供するんだっていうことを今でもある問題なんですけど、それがもっともっと高画質になったらそれが複雑になるだろうと考えられるんで、そういう、インターネットで映像を配信する、映像を取得するというような環境を目指していきたいなと思います。
やはりじゃあそうすると先生の研究のテーマというのはニーズを汲み取るっていうのは一つまず重要なテーマなんですね。
そうです
ね、はい、なるほど。 8K とかの映像になってくるとちょっとどういう状況が出てくるのかなかなか想像ができないんですね。
そうですね、でも 8K とかなるとそんな画質落としてくれって多分言わない気がしますけども、ちゃんとしっかり家でホームシアターとして見るっていうことですね。でおそらくこれも書籍じゃないですけど DVD を買うんではなくて映像をオンラインで買って転送して、でデータ量多いから家には置かずにやはりどっかのサーバーから送られてくる。でこれがクラウド技術にも通じるかもしれないし、どこかのサーバーから提供される、それがどのサーバーかわからない、はい、それは奥にはクラウド技術かもしれないっていうことですね。
なるほどね、どこから来るかはわからないんだけれども、まあ、適切にできるだけ求められるものも適切なタイミングで送ってあげる、はい、ということですか。
はい、
学生さんも適切なタイミングで適切な学習が必要ということになりますでしょうか。
そうですね、
実際にはどういうものを今のうちに学んでおいた方がいいと思いますか。学生さんは
今のうちに学ぶことですか。そうですね、僕の、分野だと、基本的には、英語と数学をしっかりしていただければ大丈夫かなと思うんですね。基礎的な英語と数学ですね。であと今だと本を読めば基本的にはほとんどのことが分かると思うんですね。だから読んだら分かるっていうレベルに達していてほしいということですね。
本に書かれているのが、はい、読んだら分かるというのはそれは実装できる レベルで分かるというようなことですか。
そうですね、
ソフトウェア、ハードウェアに実装できるような、
はい、ハードウェアはあのなくてもいいんですけど、はい、ソフトウェアとして実装できるレベルを目指したいです、うん、目指していただければと思います。
なるほど、うん、最後にこうもうまとめろということだと思いますので、あの最後に一つ、あの学生さんたちへのメッセージを改めてお伺いしてもいいですか。この番組を聞いてらっしゃる多分大学生なり大学院生なりの方へ、インターネットの研究なり何なりの、そういう分野を志向する学生生の、
はい、そうですね、私の研究室では特にどういったスキルっていうことは言わないんですが、コミュニケーション能力があって活発に自分から意見が言える人であれば大歓迎ですので、いつでも見学に来ていただければいいかなと思います。奈良先端の方だと随時見学会をやっておりますので希望すれば、来ていただけるという形になっておりますので、ホームページを見ていただけるとその情報も載ってますので参考にしていただければなと思います。
わかりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科の協力でお送りしました。
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科には優秀な研究者技術者を育成するための教育システムと国際舞台での活躍を支援する仕組みがあります。また学生生活を経済面からサポートする体制が充実しています。博士前期課程2年以上の学生はティーチングアシスタント制度を利用することで教育指導補助に従事することができ、手当も支給されます。また優れた大学院学生はリサーチアシスタント制度を利用することで研究プロジェクトの研究補助者として参画でき、手当も支給されます。さらに極めて優秀な学生に授業料相当額の研究奨励金を支給する特待生制度も整備しています。また学生への研究費助成や国際学会等で研究発表をする場合、渡航費や滞在費等の助成が奈良先端科学技術大学院大学支援財団から得ることができます。入学料、授業料の免除制度や各種奨学金制度ももちろん整備されています。学資負担者の死亡や被災等にも対応しています。以上、学生生活を経済面からサポートする体制についてのお知らせでした。詳細は研究科ホームページ情報科学研究科の概要のところをご覧ください。